高山俊吉気分青信号。
こんにちは。車のお話をしましょう。3月の報道ですけれども、運転中に追い越されたということで、腹を立てて相手方の軽自動車のサイドミラーを鉄パイプで壊したという事件がありました。これ埼玉県新座の話なんですけれども、鉄パイプを持って車を運転している人っていうのは、業務用のことではあると思うんですが、何かのことを意識してそれで相手を脅かしてやろうとか危害を加えてやろうということで鉄パイプを乗っけて運転している人となると、これは恐ろしい存在だということになるでしょうね。そのサイドミラーを壊しますと器物損壊ということになるんですが、埼玉県警はこの犯人を現行犯で逮捕した。で、埼玉地検はこの被疑者の送致を受けて、でこれについて、不起訴にしたということを発表した、新聞に載っています。なぜ不起訴にしたかは検察庁は明らかにしてないそうですが、謝罪をして謝ったんでしょうか、どういうことだったのか詳細が新聞報道ではベタ記事の小さいものですのでよく分かりませんが、こういうようなことをする者に対して防衛をどうしたらいいかと、どういう防御措置がありうるかということをよく私は聞かれたりもするんですが、なかなかそういうケースにまでの防衛措置というのは難しいですね。殺人をされないようにどうしたらいいかと聞かれると何とも言いようがないというのに近い、鉄パイプで人を脅かすかもしれないやつを脅かされないようにするにはどうしたらよいかという議論ですので、とても悩ましい質問になります。道路が非常に殺伐とした雰囲気になって、人を見たら鉄パイプを持ってるものと思えみたいなことになってしまうと、これはもう安心して街を走る、道路を走ることもできなくなります。これはそこはちょっと私の説明もオーバーでしょう、大げさでしょう。実際にそんなことはごくごく一部の人でしかないとは思うのですけれども、煽り運転ということが言われている関係からすると、みんなも不安になりながらハンドルを握るという状況があるとは思うんですね。静岡県警は新東名で最高速度が110キロにまで、切り上げられた、引き上げられたという、その約50キロの区間でヘリコプターを使った取り締まりを始めたという、そういう報道が行われています。静岡県警がヘリを使った取り締まりをしている場所というのは、新静岡インターチェンジから森掛川インターチェンジの間ですね。そこが先導的施行ということで、昨年11月から110キロに引き上げられているんですね、最高速度が。ただここは大型トラックは80キロに据え置かれたままなんです。大型トラックでなければ110キロまではよろしい。でそのために実際に走行車両の間には速度差が拡大するという現象が起きて、そのことに起因する事故だとか、あるいはその煽り運転だとか、その車と車の間のトラブルが起きかねないと、その懸念が一定程度あるということで、県警の高速隊が航空隊と合同して取り締まりを行う。合同するというのはどういうことかというと、ヘリが上空で下を睨んでいると、 で車間距離が保持されてない、もしかすると煽り運転かもしれないということで、そういう危険を察知した時には下に連絡をする、でこういう車両がここを今走っているということを連絡を受けると、サービスエリアとかパーキングエリアなどで、パトが待機をしていて、無線を受信する。でそしてその受信した情報によって現場に駆けつけるというような構造になってるんですね。でこれはこれまでにも他の自治体などでもやっているところが、例えば北海道などもそうですがあります。でそういうそのヘリの備え付けカメラでの走行状況把握などといったようなことも含めて、追跡調査もすることもできないこともなく、全体として、そういう取締り方法が効果をもたらすのではないかということで、実際に静岡県警はそれを今年に入って実施をしています。新聞報道によれば1月と2月にそれぞれ1回ずつ実施して、その1回は約1時間ずつだったようですけれども、その結果は速度超過や通行帯違反などを3件検挙したというふうになっていますね。まあヘリコプターが出てパトと連携して、それで2日間で、3件検挙ということになると、このコストパフォーマンスはかなりシビアと言いますか、それだけやって、その結果かという感じに思われるかもしれません。速度超過や通行帯違反というのは、これは上から見ていて非常に分かりやすいので、連絡のしやすい違反形態だったと私は思います。実際に追い上げているという状態があった時にも、その形としてそのように見えたとしても、それはもしかすると前の車と後ろの車が連絡取り合いながらやってるというようなことだってないとも言えない。またそのどっちにどういう責任があるのかが一目して分かるとも言えない場合もある。そういういろいろな状況に比べると、速度超過とか通行帯違反っていうのは、やっぱ把握しやすいというか、断定しやすい違反状態で、そういうものを挙げたということになるんでしょうね。で3件という数字ですね。県警はこの実際に空から監視してるぞということをみんなに知らせて気をつけさせようという、そういう狙いなんだというようなことを言ってるというのですけれども、さあドライバーが前方と後方のほかに上空も睨んで運転行動をするということになると、十分安全がかえって保たれなくならないかといったような多少の皮肉の感じもありますけれども、どんなもんなんでしょうかね。実際に監視の中で、監視を中心としてというんでしょうか、監視と取り締まりを中心にして、交通安全を実現しようという議論の流れの中に、この、方針も実行されていると思うんですけれども、やはり高速道路を乱暴に走るということのないような、いわば車と車のお互いの関係性を穏やかなものにしていくというドライバーの普通の感覚というんでしょうかね、日常感覚というのか、それがこう醸し出されていかないとですね、監視があるから気をつけようということだけを行動基準にするような状態になり、それはやはり必ずしもそれは健康なものではない、そんな気もします。どうすればこの 車と車の関係性を穏やかに維持していくことができるのかという、そういう発想でものを考えることを少なくとも同時的に平行的に考えていかないと、取締りオンパレードのそういう安全対策の議論にみんなが雪崩を打って入っていくことになりかねないという、そういう危険も私は感じます。皆さん方のご意見も伺いたいというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。